先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は美濃窯業株式会社代表取締役社長太田重俊さんにお聞きします。1500度以上の高熱で処理されるセメントや鉄鋼、ガラス、石灰といった工業資材を製造する際に重要な役割を果たすのが耐火物です。設備がそれだけの高熱に耐えられるよう保護をするのが耐火物、ものづくりに必要不可欠です。美濃窯業はセメント向け耐火物の分野でトップクラス、さらにそこから派生し発展した工業用の炉の設計施工を中核としたプラント事業、セラミックス系の景観材料である建材及び舗装用材事業の3本柱で成長を続けています。世界市場で通用する強力なセラミック企業集団を目指す美濃窯業に迫ります。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は美濃窯業株式会社代表取締役社長太田重俊さんにお聞きします。太田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ご紹介させていただきましたが、窯業ですから1500度以上の高熱で処理されるセメント、鉄鋼、ガラス、石灰、なかなか細かいところまではね、ちょっと分かりにくいところもありまして、ね、はい、簡単にご説明いただけますか。
鉄をイメージしていただくと一番分かると思うんですが、はい、鉄は一回溶かして液体にしたものをもう一回固めるわけですね、はい、そうすると溶かした状態ではですね、1700度ぐらいの温度になるわけです、うん、で、まあ、写真を皆さん見たことあると思いますけど、真っ赤な溶けた鉄を器の中に入れてるわけですね、はい、その器は鉄では持たないわけですね、うん、ですからその鉄で作った枠の中に高い温度での化学反応に持つ材料である耐火物を貼ってあげるわけです、うん、それの中に溶けた鉄を入れるというのがイメージでして、はい、うん、まあ、ガラスも一回溶かす、はい、それからセメントもですね、粘土とか石灰石を半溶融状態に一回溶かすような状態にして作ってるんです、うん、やっぱり高温で化学的な反応するような条件の下で作られているということで、うん、こういう耐火物が必要になってくる、なるほど、ね、ということです。
当然1500度以上で鉄を溶かすわけですから、溶けてる鉄に対して周りがダイレクトに鉄だったら同じように溶けていっちゃうわけですからね。
そうそうそう、鍋底が抜けちゃうわけですね。
そういうことですねで、近年は廃棄物を焼却したりなんていうこともあるんですね。
そうですね、ゴミを捨てる場所がもう特に日本は国土が狭いですからなくて、はい、焼いて処理をしてるわけです、うん、ですから焼却炉が今日本どこ行っても各自治体が持ってますね、はい、と焼却炉もやっぱり高い温度でゴミを焼くわけですから、中に耐火物を貼らなきゃいけないと、うん、いうことになってます。
なるほど、そうですか、はい。そんな中ですね、ちょっとご紹介の言葉にあったようにプラント事業、はい、建材及び舗装用材事業というものがありますが、はい、これはどんなものなんでしょう。
プラント事業というのをやっているのは、もともと社内の耐火物を焼くための設備を自分たちで作ってたわけです、はい、その設備を外販したのがスタートです。昔は陶磁器であるとか瓦であるとか、うん、タイルであるとか、そういうもののお客さんに販売をしてました、はい、それからある時期からは輸出をしてたんです、その設備をですね。で、20世紀の終わりまではですね、かなりのいろんな国に輸出をしておりました、はい、で、その後日本の陶磁器産業や瓦の産業、タイルの産業は少しずつこう日本で作る量が少なくなってきたんで、うん、我々としては新しい分野としていわゆるファインセラミックスを焼く釜を主体にして国内では販売してきたというのが、うん、このセラミックスに関連する事業です。
確かに、まあ、私が生まれた頃なんかもまだ瓦屋根の家はたくさんありましたしね、いろいろ生活の中で身近に焼き物っていうのはありましたが、うん、だいぶなくなりましたもんね、そういうのは。
そうですね。
で、そんな中からこうある意味事業の方向性が変わったポイントになるのがセラミックスってことですか。
まあ、セラミックスをどうやって 活用すればいいかと、時代時代によってその活躍する場が少しずつ変わってくるので、時代に要求されるような分野に少しずつこうシフトをしているということで考えていただければいいと思います。
さあそんな中ですね、美濃窯業100年以上の歴史が終わりです。時代の変化とともに、さっき社長がご説明あったようにセラミックスをどう活用していくのかというところで振り返ってどうですか、その進化発展できた要因というのは。
どこまで進化してるか発展してるかよく分かりませんが、当初我々も、スタートしたのは岐阜県の東濃の瑞浪というところだったんですね、やはり陶磁器産業のメッカですよね、要するに多治見、土岐、瑞浪というのは昔から陶磁器を作ってた産業ですから、そこでスタートした事業です。ですから一番最初は陶磁器も作ってました、それから耐火物と併業をしてたわけです。で一時は陶磁器で、屋台骨を支えた時代もあります、ですけども今から20年ほど前にやはり陶磁器は中国との競争に勝てなくなって撤退をしまして、耐火物とそれから先ほどもお話がありましたようなプラント事業、それからあとは道路用の舗装材と違った分野に少しずつ展開をしてきているということです。
そうですか、いろんなこう資料写真を見せていただいたんですが、本当に工場の作業員の皆さんも大変な仕事ですよね。
そうですね、耐火物、特に耐火レンガと言われるものは大きいものは15、6キロぐらいあるんですね、なるべく自動化をしてロボットなんかを入れてますが、やはり少量のものとか特殊な形状のものは人間が手でこう扱わなければいけない部分がありますので、そういう部分ではやはり未だにこう体力を使う、特に夏場はですね、すぐ近くに焼く釜があるわけですね、と一番高い温度で焼いてる釜なんか1800度ぐらいで焼く釜があるんです。うん、そういう近くはやはりいくら断熱がしてあってもやはり暑い環境で、作業員の人はそういう環境の中で、一生懸命日夜努力をしているということです。
そうですか、しかしセラミックスというもの自体がどんどんこう活用法がこの先も広がっていきそうですね。
そうですね、いわゆるコンデンサーとかですね、電子部品と言われるものもセラミックスを使った電子部品ってたくさんあるんですね、で最近はそのコンピューターからさらには自動車の電動化やなんかでも、そういう電子部品が大量に自動車分野でも使われてくるということがあります。それからあとはリチウムイオン電池と言われるものも、一種のこうセラミックスの粉をですね、合成して作ってるわけですね、そんなものが使われてたり、あとは人工の骨であるとか人工の歯であるとか、皆さんもやはりこう義歯なんかはですね、結構セラミックスを使われてたりするんで、馴染みのある方もいるかもしれません、身の回りにも結構そういうものがあると、ただ目に見える形のものは少ないと、いうことだ、ではないかと思いますね。
本当に無限と言ってもいいねセラミックスの活用法なんですが、さあ社長、これまでいろんな決断をなさって、来られたと思いますが、どうですかね、振り返って大きな決断を一つ挙げていただくならば。
大きな決断ってなかなかですね、してるのかもしれませんけれども、これから先ももっと大きな決断があるんじゃないかと常に身構えてるもんですから、過去のことにあまりこだわっていない部分がありましてですね、これだなということはあまりちょっと印象がありません、むしろこれから先ももっと大きな決断をしなきゃいけないんじゃないかと、常にそういう気持ちを持っているというふうに理解をしていただいた方がいいかもしれません、
そうですね、決断を振り返るとね、どこかでこう自分に満足してしまうような、
そうですね、
そんな感覚かもしれませんね、さあ最後にですね、美濃窯業としての未来への展望というところをお聞かせください。
社員みんなとですね、やはり社会の変化に合わせて我々も変わっていかなきゃいけないということなんで、常にそういう意識を持ってですね、新しい分野にチャレンジをしていこうと、それで立ち止まってしまってはそこからは逮捕になると、後ろに下がってしまうという意識を常に持ってやっていこうということで、みんなと話をしているところです、なかなか世の中は進歩が早いということと、大きく時代は変わっていくということなんで、自分自身が変わっていかなきゃいけないと というような気持ちで仕事を進めております。
そうですよね。だって100年前に、
はい、
美濃の地で、
はい、
瓦屋陶磁器を焼いていた時に今タイムスリップしたらですね、美濃窯業として半導体を扱ってるなんていうのは想像できたんでしょうか。
そうでしょうね。その頃はそのものもなかったわけですからね。
じゃあここから100年先見据えると、まあ、非常にこう大変でもあり楽しみファンタジーでもありますね。
まあそうですね。だから、すぐ何がっていうイメージがないかもしれませんけど、100年先にはもっと変わったことになってる可能性もありますね。
はい、はい、そうですね。はい、ということで今日はですね、まあ、大変貴重なお話を伺いました代表取締役社長太田重俊さんですが、最後に社長、何か大事にしている座右の銘にしている言葉をお聞かせください。
座右の銘というような言葉かどうかは分かりませんけど、はい、まあ、常にですね興味を持ってなければいけないと。興味を持ってないとですね、見えるものも見えなくなってしまいますし、新しくどこに行けばいいかも分からなくなる。興味を持つということは、そこから新しいアイデアが出てくる可能性があるということなんで、常にそういう意識を持って仕事をやっていこうと思っております。はい、
わかりました。今日はですね、大変素晴らしいお話をお聞かせいただきました。美濃窯業株式会社代表取締役社長太田重俊社長に、お話を伺いました。太田社長ありがとうございました。
ありがとうございました。